鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、釧路臨港鉄道の会っていう、まあ、私がちょっと入っております、会のですね、ちょっと歴史を振り返ろうかなと思ってました。はい、今までこの番組でこう振り返るっていうことがなかなかなかったんで、
そうですね、
かつ、まあ、はい、イベントやった時にはこんな感じでしたよみたいなことでお話ししたんですけども、はい、
そうでした。
ちょっとこの今週とそれから来週ですね、ちょっと振り返ってみようかなと思ってました。はい、で発足したのがですね、2003年ですからちょうど20年前なんですね。これなんで発足したかっていうと、太平洋石炭販売輸送の臨港線で、はい、まあ、石炭列車がこう動いてたんですけど、まあ、残念ながら昨年ですね、車両もちょっともう解体されてしまったんですけども、はい、その石炭列車の歴史をちょっとなんか調べてみようかっていう、ちょっと私 その鉄道仲間本当何人かと、発足をしたんですね。はい、それでじゃあ会の名前何にしようかといろいろとこう考えたんですけど、そのメンバーのうちの一人が釧路ついた方がいいねと、うん、それだったら太平洋石炭販売輸送の前の前身の、まあ、釧路臨港鉄道っていうものの会にしようかということで釧路臨港鉄道の会っていうのが、まあ、始まったんですね。はい、で2003年はそういったこう歴史をちょっといろいろと調べるとかっていうような活動を、まあ、してたわけなんですけども、翌年ですね、まあ、ちょっと縁がちょっとありましてですね、産業観光講演会っていうのを、実施しました。で道東における産業観光の可能性、まあ、非常に格調高いものだったんですけど、この頃ですねちょうど私も、この産業観光っていうものに、まあ、ちょっと興味を覚えて、まあ、こういうのはもうまさにこうなんか鉄道だけじゃなくて、釧路の産業っていうんですかね、はい、まあ、釧路市 の三大産業っていうと水産、紙パループそれから石炭だったんですけど、はい、そういったものがこうなんか観光に生かせればいいかななんてこう勝手に思ったものですから、でたまたまですねちょっとこの発足する、前後だったと思うんですけど函館に行く機会がちょっとありまして、はい、これはなぜ行ったかというとこの当番組でも何回かご紹介したんですけど函館に青函連絡船のマシュマルを、はい、保存活動している団体さんがありまして、で、その方たちとちょっと交流が、まあ、あったんですね。でそこの会に、この JR 東海の、まあ、元会長でありました須田博さんっていう方、はい、まあ、この方は国鉄の、まあ、私 の大先輩なんですけど、国鉄でナイスミディパスとかですね、はい、そういったこう旅客局長時代にいろんなこうアイデア切符を出した方だったんですけど、まあ、この方がその函館でその、まあ、産業観光ということで講演をするというような話を聞いてて、まあ、何気になく、釧路でもどう でしょうかねっていう問い合わせをしたところ、あっさりといいよっていうことになり、それでこの当時の JR 東海の会長の須田博さんにお越しをいただいて、東東における産業観光の可能性、はい、須田さんはですねこの観光っていうものを随分勉強されてて、うん、特にこの産業観光が、まあ、JR 東海ですから本拠地名古屋ですよね、はい、で名古屋やっぱりいろんな工場が、まあ、もう車の工場もあるんですけど、まあ、そういったものが観光に結びつけられないかということで随分、研究をされてた方なんで、それをこの場で話をしていただいたんですね。 でこれ講演会やりましたらですね、鉄道 OB 会の皆さんも、はい、やっぱり来たんですね。やっぱりこう国鉄時代にこの旅客局長の須田さんっていうとやっぱりまあまあもちろんその雲の上の人なんですけど、まあ OB の皆さん、あの皆さん出張っていただいてですね大変あの盛り上がった記憶があります。これがまあ最初の大きな活動といえば活動ですね。それでこの2004年の次の年、2005年ですね、この年がちょうどあの釧路臨港鉄道が開業して80周年だということに、はい、メンバーからちょっと声が出まして、うん、じゃあなんかあの記念列車みたいのを走らせられないだろうかということで、まあ、当時あの太平洋石炭販売所の皆さんにちょっとご相談したところ、まあいいよっていうことになったんですね、はい、うん、ただちょっと問題があってですね、もちろん釧路臨港鉄道とか太平洋石炭販売所の石炭列車ってその運ぶものがないと動かないわけですよ普段は、
はい、
だから石炭がちょうど出てる時期だとまあいいんですけど、はい、出てない時さあどうしようかっていうことで、これをまたいろいろご相談させていただいたところ、あの本当 超法規的っていうかですね、空でももし石炭が出なくても空でも運行す2往復しますよっていうようなことを言って、いただいて、それで、ちょうど2月12日ですね、まあ、開業の日だったんですけど、はい、この日に機関車の前にプレートみたいな看板もつけて、はい、それで確か2往復ぐらいしたんですね。でしかも春取り映画の方は10連にして、はい、で、シリトの方は DE601 っていう、電気機関車つけて、はい、だから今回3両で運転するっていう非常にこう珍しいパターンで運行していただいたんですね。まあ、これなぜやったかというと、まあ、こういうのをやると多分出現後も走ってますし、
はい、
鉄な皆さんが、ね、やってくるんだろうなと思って、はい、まあ、ちょっとじゃあ変わった列車を運行しましょうかというようなことでやっていましたところ、やっぱりまあまああちこちからやっぱり来ていただいて、でこの石炭列車っていうのをちょっと PR したかったんですよね。釧路で石炭産業がまだまだ元気だぞっていうところをちょっと皆さんにお知らせしたかったので、まあこんなイベントもやりました。それからですね、今度2007年ですね、この時に全道のやっぱりこう保存鉄道を実際にやってる方々とちょっと知り合うことが、はい、できて、じゃあ一回その釧路で、この前の年がどこだったかな、陸別かちょっと忘れちゃったんですけど、はい、1回目のその集まりシンポジウムをその陸別とかでやって、で2回目か3回目なのかな、釧路でやったのは、うん、それで、じゃあ釧路でちょうど出現号も走ってるので、はい、やりましょうよというところで、2007年の1月20日に、タイトルがですね、北海道の鉄道と連絡線を保存するシンポジウムっていう、鉄道だけじゃなくて、はい、その函館のバシューマルを保存している方々も招いて、それで、意見交換会とかやったんですね、
はい、
それでその前段で当時SL 冬の出現号って川湯温泉まで走ってたので、
はい、
もう川湯温泉まで、まあ、往復をしたんですね、
はい、
これ JR 北海道さんの大変ご協力を得まして、やりましたんですね。で、朝11時の列車で出発して、釧路に到着したのが17時ちょっと過ぎぐらいでしょうかね、
はい、
もちろん皆さん鉄な方たちだったので、全然途中飽きることなくワイワイガイガイやずっと騒いでたんですけど、まあ、そんなことをやった後にすぐ駅前のホテルに今度会場を移して、
はい、
まあ、皆さんどんな活動してるんでしょうかっていう発表会だとか、うん、その後はもう懇親会ですから、
はい、
鉄な話題を、うん、でその時にですね、日本鉄道保存協会の皆さんにもちょっとお越しをいただきまして、 と賑やかに開催することが、まあ、できたんですよね。これがちょっと大きい事業の2つ目ですね。それからこの翌年、2008年10月の12日ですね、この時まだ釧路にバーベキュー列車っていうのがあったんですね。2両ですね、貨車を改造して、はい、で、なんか今のノロッコ号の展望車のような車両なんですけど、はい、これに机とそれから椅子があって、で机のところに、なんですかね、ホットプレートが置いてあって、はい、そこで、まあ、焼肉とかできると、うん、じゃあこれちょっと借りてみようかということで借りまして、はい、今釧路ではもうほとんど見なくなったキハ40と、はい、それからバーベキュー列車を真ん中に挟んで、はい、題してですね、バーベキュー列車とアットコフットパスの旅とかっていう、ね、こういうのをやったんですね、はい、で、まあ、我々お仲間、まあ、ほとんど我々のお仲間だけだったんですけど、朝こうキハ40で出発して、でアットコ到着してですね、あそこからのフットパスが、はい、士別線沿いにずっとあるので、うん、はい、まあ、今も信仰、まあ、っていうかあるんですけど、その伊藤牧場さんっていう方の、はい、伊藤さんにずっとガイドしていただいて、約5キロ士別線沿いをこう歩っていって、でその伊藤牧場さんでちょっと休憩して、はい、それでアットコ駅で根室からまた来たバーベキュー列車に乗って、帰りはそれぞれ肉だとかその、はい、そういうの焼いて、で、またワイワイガヤガヤ騒ぎながら、帰ってきたと。はい、でこのバーベキュー列車が、まあ、後々もうちょっと発展した形で、1回やったんですけども、はい、これが原点ですね。貸し切り列車でやったんですね、はい。それから翌年がですね、2009年の2月20日、その石炭列車を生かすのと、それから、釧路コールマインっていう石炭を掘ってる会社、まあ、今でももちろん操業してるんですけど、これをなんかもっと石炭の、釧路は石炭の街なんだよっていうことをなんかもうちょっとアピールしたいねっていうようなことで、ちょっと JR 北海道さんといろいろ画策しまして、ツアーを作りました、はい、で企画は我々りんこう鉄道の会がして、これは2泊3日でですね、東京から飛行機で朝一で飛んできて、で、石炭列車を1日目は撮影して、で、2日目が、釧路コールマインとか、それから太平洋石炭販売輸送の石炭列車を撮影をして、で、最終日がかな、SL 冬の出現号に乗車して、はい、で帰るという、うん、まあ、そんなようなパターンのだったんですけど、なんとこの時はですね、JR 北海道さんのご厚意で釧路運輸車両所っていう基地にも、はい、見学もさせていただいたんですね。それから太平洋石炭販売層さんは春取駅とかで列車撮影をちょっといろいろさせていただきましたし、はい、それからコールマインさんではですね、なんか郊外電車っていうのが、はい、作業用の電車が走ってるんですけど、まあ、それも見学することを許していただいて、まあ、来た方は、まあ、ガチガチの鉄道ファンなんですよね、
はい、
だから、まあ、もうもちろん目を輝かせてっていうか、まあ、確かの時20人だったと思うんですけど、まあ、ほぼじゃないですよ、はい、もう満員だったんですよ。それであとこの時うちの撮り鉄さん、うちの会の撮り鉄さんから、はい、まあ、私撮り鉄じゃないんで、
はい、
巡行とかですね、それから形式写真とかっていう言葉が出てきて、
はい、
なんだそれっていうのを聞いたんですけど要はその車両、こういう車両だっていうきっちりした写真を撮るためには、
はい、
逆光とかじゃなくて巡光で撮らなきゃダメだし、はい、それからなんか斜め45度ぐらいなんでしょうかね、なんかその角度から撮らせないとダメだから、はい、その撮影するときはこの時間でないとダメだとかですね、
なんかカタログ写真みたいな意味合いですね。
そうなんですよ、はい、影があまり出ないような、
なるほど、
そうするとちょうどやっぱこの時間しかその石炭列車取る時間ないとか、ね、初めてこの時にそういうことを言われて、あ、なるほど、やっぱり撮り鉄さんたちはやっぱりこれは虜になるわなとかって思ってたんですよね、うん、あとは、まあ、もちろん例によってこの2日間とも夜はですね、飲み鉄なんですが、はい、まあ、それがなんか良かったみたいですね、皆さんにとっては。あ、でこの日ですね、最初第1回目の時は前の日まですごい吹雪だったんですよ。それで飛行機が大丈夫かなと思ったんですけど、はい、まあ、なんとか降り立ったんです、
はい、
けども撮影に行った場所がですね、もうやっぱ吹雪というか地吹雪状態で、
あれあれあれ、
それでもこの方々は何一言も文句言わず、
はい、
カメラ構えてて、ここでもその撮り鉄さんの、
はい、
なんですかね、執念っていうのを、はい、まざまざと見せつけられた思いだったんですね。まあ、このツアーはですね、2年3年ぐらいやったんですかね、
はい、
で札幌からのもやりましたし、
はい、
それ、まあ、いろいろやったんですけど、まあ、面白かったですね、うん、あ、そうだそうだ、それで第1回目の時は貸し切りバスで移動したんです、はい、1日目に2日目3日目と確かね、阿寒バスさんだったかな、釧路バスさんだったかな、毎日違うバスを要求したんですよね。
おお、
やっぱり中にはやっぱりバスマニアの方も
いらっしゃって、
はい、でバスの車庫も、あ、釧路バスさんですね、
はい、
釧路バスさんの車庫も確かこの時行ったんですよね、
はい、
列車好きな人は多分バスも好きだろうっていう、
はい、
これは見事にこれもハマりました、
ね、当時ですからね、すごい種類が
ありました、ありました、なんかまだ床が、なんですか、木のだとか、はい、そういうの見せていただいたんですね。でこの時にちょっと一つ反省点だったのが、普通の前から乗る貸し切りバスって、
はい、
大きいそのカメラケースとか持ってる人たち乗りづらいんですよね。
あ、なるほど。
で、はい、だから2回目だったと思うんですけど、普通の定期バスっていうんですか、
はい、
ここで走ってる、
はい、
それをリクエストして、
はい、
その他の出入り口2箇所あるし、
はい、
通路も広いので、
はい、
そういう人方にはもう最適なんですよね。まあ、いろんなことやりました、で、2009年はですね、このツアーの後、5月に入りまして、釧路製作所に8722っていう湧別鉄道 の、
はい、
SL が置いてあるんですけど、まあ、ここ の、 会社の方からちょっと色塗り直すんで手伝ってもらえないだろうかっていう来まして、それで確か 4,5 人ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
出かけてって、この8722をペタペタペタペタ黒いペンキで塗ったんですけど、さすがに製作所さんですよね、塗装が、いや塗った感じがなんか全然違うんですよ。でやっぱりよく聞いたら、これ錆びないように、
はい、
例えばなんか橋梁だとか、
はい、
やっぱりそういうところに使う塗料だ、
あ、
だからやっぱりね、あんまり錆びないんですね、塗ると。で、まあ、まあ、綺麗にしてあげたんですけど、まあ、やっぱりよく見ると、まあ、やっぱり錆びとかがあって、で、あと線路もちょっとこうなんか地盤が悪かったりとかして、ちょっとだけこう、はい、なんか傾いてたりしたんですけど、うんうん、でもまあずっとやっぱり大事にされてるなっていうのは、はい、やっぱりこれ明治生まれの蒸気機関車なんで、本当になんか大事にされてるなっていうふうに思いましたですね、はい。まあ、こんな活動をやってたところですね、
はい、
今度は観光協会ですからちょっと声がかかりまして、
はい、
その2010年ですね、9月から10月の間にクラブツーリズムさんのツアーが釧路に入ってくると、それでその臨港鉄道の春鳥駅の見学ツアーっていうのをやりたいので、ガイドしてくれっていう、仕事ですね、これは仕事が舞い込んでそれでうちのメンバーが何人かで交代して、
はい、
駅に行って、で、その石炭列車の解説をしたんですよ、うん、で我々としても実は、ね、一般人の人を、一般人っていう言い方がいいのかどうか分かんないですけど今まで鉄な人を、
はい、
その解説っていうか、説明したことはもう何回かこうやってツアーやってあるんですけど、
はい、
全く鉄道に興味のない人に、
はい、
こっちが説明するっていうのは どうなのかなと思ったんですよね。だから例えばその鉄な人たちだったらこれ点鉄機でとか連あのこれ連結機でこうでこうでだとかこれエアホースだとかって言っても、はい、まあ大体は、まあ、一言言えば大体わかるんですけど、はい、もうそう点鉄機って何から始まるんですってでディーゼル機関車って何とかです、ね、あ電気式機関車って何それって、そういうまずその前振りの説明だけで結構な時間かかったんですけど、はい、いやそれでも熱心にすごい熱心に聞いてくれてっていうのはやっぱり石炭って本当に久しぶりにやっぱり見たので
なるほど、
はい、とってもなんか良かったみたいなんですよ ね、
はい、あねかつては学校にもね、はい、こう
そうなんですよ
どこにもあって写しこう増えてましたもんね、はいはい、我々世代
だから暖房といえばやっぱ石炭だったんで、はい、ただそれがこう間近にまたその黒い山が、はい、まあ、見えて、まあ、よかったっていう、ことだったんですよね、はい、で僕らもこう勉強になってあ一般の人にはこういうような説明をすると、はい、なんか割とこう列車についてなんか分かってもらえるのかなとは思いますので、はい、大変いい経験だったですね、はい、だからこれが元で、まあ、その後なんですかね、説明するにも割とこうなんかスムーズにいけたかなというふうに思いますですね。で、この臨港鉄道ハルトリ駅の見学ツアーの翌年ですね、
はい、
2011年の10月9日、
はい、
釧網線で、網走側と釧路側からその列車をこうお互いに出して、
は
い、で弟子鹿でなんかイベントやりましょうっていうのを最初にやったんです、
はい、
ところが釧路からは順調に行ったんですけど網走から来た列車がですね、ちょっと途中坂で落ち葉で滑っちゃって結局第1回目は来れなくてですね、はい、我々釧路の人間だけで摩周駅の前にある JA 摩周湖さんの大ホールで、
はい、
北島マリーさんのコンサートだけを聞いたというですね、思い出があった第1回目の摩周で相摩周列車が、2011年の10月9日に、実施をしまして、まあ、これはいまだにまた網走側の方々と、まあ、いろんなイベントで通じているんですが、これが一番最初の、元出でありました。まあ2011年までですけど、ちょっと釧路臨港鉄道の回を振り返ってみました。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。